今朝は、ルカの福音書の一章からなんですけれども、クリスマスを一言でというタイトルにしたんですけれども、皆さんがクリスマスを一言でというとどういう言葉になりますかね。いろいろ考えられると思います。よくクリスマスカードなどにも出てくるのは喜びというのがあると思いますね。で、今日私たちが考える一言という言葉なんですけれども、クリスマスがあるためになくてはならないものというふうに考えたときに、一つは神様のへりくだった心、イエス様のへりくだった心というふうに言えるかなと思います。もう一つは一人の少女の神のためにへりくだった心ですから、クリスマスを一言で表すとすると、そういうふうに考えるならば、へりくだりということかなというふうに思いました。クリスマスというのは、そういう意味では、へりくだった神と、へりくだった人の共同作業であるということですね。で、こういうふうにも言えるかなと思います。一番最初にクリスマスのために苦しんだ人がいたとしたならば、それはマリアであったかなというふうに思います。神様に、はい、わかりました、あなたの言う通りにしますって言ったがために、マリアは婚約してました。自分の結婚はもう間近でした。おそらく誰にとってもその結婚ほど大事なものはなかったと思うんですね。そのマリアも一人の女性として、また少女としてヨセフさんと一緒になることを楽しみにしていて、いろいろ夢計画を抱いていたと思いますけれども、それが変わってしまうわけですから、そして人から指を刺されて、なんだマリアは、婚約しているのにどうなってるんだ、浮気か。意地悪な人は、悪いことを言う人はたくさんいるでしょうから、ゴシップとか噂、そういうものを、意地悪、いじめ、迫害といったもので、マリアは苦しんだと思います。まずそのルカの一章のところですね、マリアのところにガブリエルという御使いが現れましたけれども、そのところを読んでみます。さて、ルカの一章の26節からですね、その6ヶ月目に、エリサベツが妊娠して6ヶ月、もう子供を持てないと思っていたザカリアとエリサベツに男の子が与えられる、それも神の見つけによって与えられるわけですけれども、そしてそれがバプテスマのヨハネですね。ですからバプテスマのヨハネが、あとエリサベツのお腹の中で6ヶ月座っていたというその時ですけれども、御使いガブリエルが神から使わされて、ガリラヤのナザレという町の一人の処女のところに来た。この処女はダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで、名をマリアと言った。御使いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう、恵まれた方、主が あなたと共におられます。しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。すると御使いは彼女に言った。恐れることはありません、マリア。あなたは神から恵みを受けたのです。見なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。その子は大いなるものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その支配に終わりはありません。マリアは見つかりに言った。どうしてそのようなことが起こるのでしょう。私は男の人を知りません。知りませんのに。御使いは彼女に答えた。聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれます。見なさい、あなたの親類のエリザベツ、あの人もあの年になって男の子を宿しています。不妊と言われていた人なのに、今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは何もありません。マリアは言った。ご覧ください、私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますように。すると御使いは彼女から去っていった。有名な箇所がありますけれども、まず最初に私たちが見たいのは、その神様のへりくだりということが書かれている箇所ですね。フィリピの2章の5節から8節のところで、これはその当時の賛美歌ではなかったかっていう、そうなるとまあ教会で最も古い賛美歌になりますけれども、このように書いてあります。このフィリピの手紙が書かれた時にはフィリピの教会は問題を抱えていましたね。教会の中で対立があった、リーダーたちの間に対立があった、分裂の恐れもあった、そういう教会にパウロがこの手紙を書きます。そしてこの言葉というのは、その教会の問題に対する治療法なんですね。処方箋です。そこでパウロが何を言ったかというと、あなた方は自分たちのことばかり考えてはいけないですよということで、キリストイエスのうちにあるこの思いをあなた方の間でも抱きなさい。キリストの心を持ちなさい。そのキリストの心から、本来私たちが持つべきその心から、あなた方は離れてしまってますよ。ですから教会にそういう争い問題があるんですよということを言ってるわけですね。キリストは神の見姿であられるのに、神としての在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。これがまず神様のイエス様のへりくだりですね。自分は神であるけれども、自分は神だからそんなことはできないっていう、まあ、私たちはよく考えるかもしれないですね。そんなことはやりたくない、自分のプライドが許さないとか、イエス様の場合はそうではなくて、自分を虚しくした、全てを捨てて私たちのためにしもべの姿を取り、このしもべという言葉がありますけれども、これはマリアが私は主のはしためですっていう、そのはしためという言葉がありますけれども、同じ言葉です。一つは女性系であって、一つは男性系、その違いだけです。奴隷という言葉ですね。イエス様はそのようにご自分を 低くされたということがあります。そして、その神様がイエス様が人となって来られるそのクリスマスですねというのは永遠からの計画であったというふうにはっきり聖書に書かれているんです。誰かが思いついたということではなくて神様が永遠からです。地のもといが置かれる前からという表現もありますけれども第二テモテの一章のところでパウロは、私たちの福音私たちが聞いてそして、受け入れ救われた福音に関してこのように、教えていますね。神は私たちを救いまた聖なる招きを持って召してくださいましたがそれは私たちの働きによるのではなく自分たちが何をしたからということではなくご自分の神様の計画と恵みによるものでした。この恵みはキリストイエスにおいて私たちに永遠の昔に与えられ今私たちの救い主キリストイエスの現れによって明らかにされました。キリストは死を滅ぼし福音によって命と不滅を明らかにされたのです。これが私たちの福音です。これは誰かが思いついたことではなくて、そして何か問題があったから、起きたからどうにかしようというふうに思いついた解決策ではなくて、永遠において神様は私たち人間をお作りになる前に、すでに立てられてあった計画であるということをですね、神様は人間をお作りになるときに自由意志を持つ人間をお作りになるときに人間は私を裏切るということをもうすでに知っておられたということですよね。それでも私たちをお作りになりそしてそういう人間をどのようにして救うのかご自分に連れ戻すのかその計画を持って創造されたということだと思います。そして神様はその聖書を見ますと歴史の中でその計画の部分的にですね聖書を通して御言葉を通して私たちに示してくださいました。例えば、アダムとエヴァにも、一番最初の福音が伝えられたのではないかということも言われてますけれども私はそういうふうに、理解しているわけですが蛇との間ですよね女の子孫がその蛇の頭を蛇はそのかかとに噛みつくんだけれどもその女の子孫がその蛇の頭を踏み砕くっていうそれが十字架であるというふうに理解しています。それがイエス様女の子孫というのはイエス様を指しているというふうに理解していますけれどもそれ以外にも神様は、アダムじゃなくてアブラハムに十二章ですね創世記の子供のいないアブラハムに私はあなたの子孫を、海辺の 砂浜のその砂の数以上に多くするよ夜空を見なさい日本の夜空は最近、東京なんかの場合は星数えられるからもう数えられちゃうんですよこれとこれっていう感じでも本当にこう綺麗な、空気のところでは星というのは本当に無数にありますよね。アブラハムの時代にはそういう時だったと思うんですけれどもそれ以上あなたの子供今子供は一人もいない子供は生まれないというふうに思ったんですけれども、そういうふうに神様は約束されました。そしてあなたの子孫によって全人類が祝福されるんだよこの地上の全ての人が祝福されるんだよということを約束します。マタイの一章の一節というのは日本語ではアブラハムの子孫ダビデの子孫イエス・キリストの系図ということで始まりますけれどもそれは神様がいよいよアブラハムに約束されたことそしてダビデに約束されたこと あなたの子孫は永遠に王座につくよっていう約束ですね。そのことを果たす時が来ましたという時、そしてそのマタイには夢よくクリスマスの劇に必ず登場する、3人の博士っていう東方からの3人の博士、星を見てこう来るわけですけれども、その博士たちが、ヘロデ大王のところに行った時に、王としてお生まれになった方はどこにいますかっていうふうに、キリストとして、キリストというのは王という意味がありますね。それでヘロデはびっくりしちゃって、でもおそらくそれをびっくりした様子を、表に出さないで、あ、そういうことであなた方が来られたんですねっていうことで、じゃあそこに行ったらどこにその方が生まれたか教えてくれないかっていうことを言うわけですけれども、まあ、その前にヘロデ大王が聞いたことは、知者たちですね、知恵者たちを呼んで、あるいはその立法学者たちを呼んで、祭司たちを呼んで、キリストが生まれたとか言ってるんだけれども、キリストはどこで生まれるんだ。で、彼らは答えられたんですよ。ベツレヘムです。で、それはどうしてベツレヘムと答えられたのかっていうと、ミカという福音書が、立法書、預言書がありますけれども、預言書にはっきり書かれているからなんですね。ですから神様はそういう形で、いろんな印を私たちに与えてくださっていた。キリストが来た時に、ああ、この方だというふうに分かるようにですね。ですからイエス様はベツレヘムでお生まれになって、そしてダビデの子孫としてお生まれになって、でさらにイザヤの53章というところには十字架の予言もありますね。この方が私たちの罪を負ってくださったがゆえに、私たちは生きることができるんだっていうことまで、そしてこの方は苦しむよ、ほふられる羊のように、この方は、苦しめられ命を取られるんだっていうことも書かれています。そのようにして神様の永遠の計画というのは私たちに部分的には知らされていたわけですけれども、そしてその神様のその計画、そして神様はご計画をなされるときに必要とするのはどういう人なのかということも聖書に書かれていますね。それはへりくだった人たちなんだっていうことを、イザヤの57章の15節で、意図高くあがめられ永遠の住まいに住み、その名が聖である方がこう仰せられる神ですよね。それは、私は高く聖なるところに住み、砕かれた人、へりくだった人と共に住む。へりくだった人たちの霊を生かし、砕かれた人たちの心を生かすためである。神様が喜ばれる人間、用いられる人間というのは、へりくだったものであるということです。第二歴代史のにもこういう言葉がありますね。主はその恩命をもって全地を隅々まで見渡し、その心が自分と全く一つになっている人々に力を表してくださるのです。神様に信頼する人たちを、へりくだって神様に信頼する人たちを用いることができる。その人たちを通して力ある技を行うことをできるということです。新約聖書にも同じようにへりくだるということの大切さが教えられていますね。ペテロの手紙の中で、ペテロが言っているのは、皆謙遜を身につけなさい。神は高ぶる者には敵対し、へりくだった者には恵みを与えられるのです。そしてマリアはそういう姿勢 態度、心を持っていました。ご覧ください。私は主のはしたみです。どうぞあなたの言葉通り好みになりますように。マリアが言ったのは、あなたの言葉通り、神様の御言葉通りに、神様の御心がなされますようにという、そういう祈りですね。マリアがエリサベツに会いに行った時に、エリサベツが言った言葉がありますね。主によって語られた言葉は必ず実現すると信じた人は幸いです。マリア、あなたは幸いです。あなたは、御使いを通して言われた主の言葉をそのまま信頼して受け入れたから、そしてそれに従っているからです。またその姿勢というのは、イエス様ご自身が持っておられた姿勢でもあります。人となってこの世にで生きておられた時に、イエス様の姿勢は常にこういう姿勢でしたね。そして十字架を前にしてイエス様が言われたことは、できればこの杯は、十字架というものはできるならば避けたいですけれども、父よ、私の願うところではなくて、あなたが願うところを、私が願うようにではなくて、あなたが願う、あなたの御心がなされますようにという祈りでした。私たちは、マリアという人を特別なものに人間というのはしてしまうんですね。ですからカトリックの教会においてマリアというのは非常に特別な地位が与えられてますね。もう神様と同じような存在になってしまってますけれども、聖書は神様、あ、マリアが特別なんではないよ、特別だったのはそのマリアのへりくだった姿勢ですよ、素直な信仰ですよ。ですから、福音書の中でイエス様が群衆に話しておられたときに、大勢の群衆がいたんですけれども、マリアとお母さんのマリアと兄弟たちがイエスに会いに来たときがありました。そして弟子たちは気を使って、あ、主よ、お母さんとお父さんたちが来てます、どうしましょう、あなたの横に椅子を用意しましょうかというようなことかもしれないですね。ですけれども、イエス様が言われたのは、こういう言葉でした。その弟子たちにイエス様はこう答えられた。私の母、私の兄弟たちとは神の言葉を聞いて行う人たちのことですよ。それが大事なんですよ。もう一つの言葉を見るとさらに分かります。はっきり分かります。イエス様が別のところで話したときに、一人の女性が声を上げてイエスに言ったというふうに書いてあります。あなたを宿した鯛、あなたが吸った乳房は幸いです。それは誰もがそう思うと思います。そういう特別な特権が与えられた。しかしイエスは言われた。幸いなのは、むしろ幸いなのは、そういう特権が与えられたということではなくて、むしろ神の言葉を聞いてそれを守る人たちです。ですからイエス様はマリアをそういった意味で特別扱いしなかったし、聖書もマリアを特別扱いしてないんですね。これは驚くべきことです。どんな文化にあって、特にその古代の文化において母親の地位というのは非常に高い地位でした。よく私は韓国の時代劇が好きでよく見るんですけれども、韓国の時代劇で一番強い人っていうのは誰か、王ではないんですよ、王のお母さんなんです。テビっていうふうに、テビ様っていうふうに言われてますけれど、必ず出てきます。 そして残念ながらその蛇様っていうのはあまりいいイメージじゃないんですよ。そのヤンバン貴族たちとこう手を組んでしまって、そして王様はいい政治をしたいのにそれを阻んでしまうっていう、そういうようなことですけれども、ですから人間の考えでは王のお母さんなんですから、それは高い地位を与えないとダメだろうっていう、そういう考え方がどうしてもあるんだと思うんです。ですから聖書にはそれを教えてないですけれども、イエス様もそれを教えてないですけれども、時代がこう、時が動いていくときに教会の中でマリアという人が特別な地位を与えられてしまうというとこことになっていますね。ですけれども聖書の中では例えばで、そういう同じようなことがペテロに関しても言えると思うんですよ。その教会の、これはカトリック教会の悪口を言うっていうことではないんですけれども、その法王あるいは教皇と呼ばれる人がいますけれども、どうしてそんなに偉いんですか、それはペテロの地位をずっと受け継いでるからですと言うんですよ。ですけれども聖書でペテロが自分の地位はどういうふうに説明したかというと、自分の地位をどういうふうに説明したかというと、私はあなた方と同じ長老の一人です、そこまでです、ペテロが言ったのは。あとはイエス・キリストから、使徒という地位が与えられてますから、他の人たちと同じですね。それはそしてパウロはそのペテロに対して面と面を向かって、そして注意したこともありました。あ、ペテロさん偉いから私何も言えませんではないですよね。ペテロが間違った時にはパウロはそれを正しましたということが書かれています。そしてさらに素晴らしいところというか驚くべきところは、これはこの世と違うな、世の中の考え方とは違うなというのは、このヤコブとユダなんですね。私たちの聖書に、新約聖書に残っているヤコブの手紙とユダの手紙です。これはどういう人たちかというと、イエス様の弟たちなんですよ。普通、それこそ王族、皇族ということで、自分は特別だと思っちゃいますよ。お兄さんがイエス様だっていう、まあ、父親は違いますけれども、イエス様だけは特別でありますけれども、ヤコブはじゃあ自分のことを何て言うかというと、イエス・キリストのしもべ、ヤコブ。そしてユダは何て言うかというと、ユダは兄弟という言葉はいいんですけれども、誰の兄弟か、ヤコブの兄弟、イエス・キリストのしもべ。そしてイエス・キリストの弟でもありますとは言わないですよ。そしてそのしもべという言葉は、先ほどイエス様がしもべとなったマリアがはしためというふうに言った時の言葉と同じ言葉です。奴隷という言葉です。そしてパウロもその言葉はよく使います。手紙の書き出しのところでイエス・キリストのしもべ、パウロからっていう言葉でですね。ですから聖書が繰り返し教えていることは、謙遜、へりくだった姿勢、心だと思います。これは何度かこの聖歌を歌うときに指摘していることですけれども、この聖歌の124番ですね、静かに眠れる小さき村、ベツレヘムのことですけれども、3番に靴式賜物、神の愛は静かに地に降る梅雨のごとし、そして今なお、今もということですよ。私たちのこの時代にあっても今なおイエスは、これ宿したもうで、宿としたもう、宿とします、住む場所とします。どういうところを住む場所とするのかというと、いともへりくだるあなたの心を、イエス様は今も宿というものを求めてますよ。どういう宿ですか？へりくだったあなたの心ですという。そして4番は、神の御子イエスをいざ下りて でもその私たちの心は汚れてます。綺麗ではありません。いろいろな問題があります。罪深いものです。ですから汚れた心をあなたの、それでもあなたの御座としてください。清めて、そしてあなたの王座としてください。常しえまでも永遠にそこに座ってください。それが私たちの願いです。もっと清くなりたいです。もっと成長したいです。ですけれども、私たちをありのままに受け入れてくださるあなたが、その私たちの不完全である汚れた心でも、そこに、そこを王座として座ってください。そして私たちを清めてくださいという、そういう願いが込められた歌ですね。歌ってみましょうか。くすまものか静かに地に降る梅雨の年、今なおイエスは宿としたも、いともへりくだる長子いざくだりて、けがれし心を長み座とし、とこしえまでも座したまえや、インマヌエルの主よ、我が神よ。クリスマスというのは、私たち今朝学んでいるのは、へりくだった神とへりくだった人の共同作業であるということですね。そしてそれはクリスチャン生活も同じです。教会生活も同じです。共同作業です。へりくだった神様とへりくだった私たちの間でなされる共同作業ですね。弟子訓練、私たちの成長もそうです。そしてイエス様が、へりくだったイエス様が言われたのは、すべて疲れた人を重に負っている人は、私のところに来なさいって、私があなた方を休ませてあげます、私の首輝きを負いなさい、私は、乳和で、そして憐れみ深いから、へりくだって、憐れみ深いから、私の首輝きを負って私から学びなさい。ですから私たちがイエス様の首輝きを負うときに、それはへりくだりの首輝きなんです。それ以外の区引きはないですね。イエス様がへりくだった方ですから、その横のその区引きのところに私たちが首を入れる場合には、イエス様と同じように歩みます。それはへりくだりの区引きです。そして私たちはそこで安らぎを学びます、覚えます。そしてそれを通して成長します。それがクリスチャンの基本的な姿勢ですね。健康的な姿勢です。それをおかしくしてしまうと、私たちは歪められてしまいますね。教会も歪められてしまいます。成長も妨げられてしまうということです。ですから今年のクリスマスは、このマリアの言葉を、キーワードというか、覚えて、そして私たちの心に刻んで、マリアのと同じ姿勢をですね、学びたいと思います。ではご一緒に、このルカの一章の38節を、お読みください。 お願いします。ご覧ください、主の使いです。どうぞあなたの言葉通り好みになりますよう、お祈りします。愛する父なる神様、今日はクリスマスを可能にしたのはあなたのへりくだりであり、そしてそのあなたの御言葉に従ったマリアのへりくだりであるということを学びました。そして常にあなたはへりくだったものを求め、そして、そういう人たちを通してあなたの力ある技がなされていました。どうぞ私たち一人一人の心もへりくだった心としてください。そして私たちが歌ったあの賛美歌にあったように、私たちの心の中に雇ってくださいますように、私たちの心をあなたの御座としてくださいますように、そして永遠に常しえまでも私たちのことを導いてくださいますように、どうぞその間私たちの汚れた心ではありますので、それを清め、そしてあなたの子供たちとして弟子たちとして成長させてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。